令和2年9月定例会一般質問。姿勢を問う。定例会では9月15日、16日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス https://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から三原市議会会議録検索、または議会映像ライブラリー。寺田素子議員。参拝処分場について。問い。 JAB 協同組合が進める参拝処分場の建設には4万2000名の反対署名が提出されたにもかかわらず、県が4月に許可を下ろし工事が開始された。本郷町内会、連合会など関係8団体から岡田市長に対し、水質検査の実施や水源保全条例の制定などの要望書が提出されたが、どう答えるのか。答え。要望書のうち調整池2箇所と井戸2箇所の水質検査については事業者が行うべきと考えるが、市としてできることを検討する。水源保全条例については慎重な検討が必要だと考えている。問い。本市議会は2年前に水源の安全性を堅持することを求める決議を採択している。市長はこの決議を受け、先進自治体に学んで条例を制定すべきではないか。答え。水源保全条例については内容や範囲が多岐にわたり、多くの事業活動や生活、農業に大きな影響を与えることから、今後も検討していく。問い。市民の命に関わる水の安全性の確保のためには、職員の熱意や市長のやる気だけではできず、そのための条例、規則、要項が必要ではないか。答え。今回の参拝処分場は市として大きな課題だ。きれいな水、自然環境、生活の安心安全は三原市の財産だ。水質検査については前向きに検討したい。水源保全条例については今後も検討していきたい。松浜2校区の埋め立て中止を。問い。松浜2校区の利用目的が当初の市営住宅や住宅移転の用地確保から、現在では交流構成施設と防災公園になっており、本市の負担額は8億円だ。今の時代に即していない2校区の埋め立ては中止を決断し、高潮対策こそ急ぐべきではないか。答え。埋め立て目的は3点ある。1点目は防災であり、防災緑地を作ることで高潮対策になる。2点目はプレジャーボートの係留保管施設の整備だ。3点目は交流構成施設を設けることで観光や地域の振興を図ることだ。写真。三原市負担8億円の松浜2校区埋め立て事業の場所。写真終わり。この他の質問事項。少人数学級の実現を。特別教室や体育館へエアコンの設置を。遠田洋一議員。市長の所信表明から。 情報公開の徹底について。問い、情報公開の徹底について全市政における例を挙げる。不燃物処理工場の入札時の疑惑で入札業者の一社から当日になって審査結果の公表方法を変えたと申し入れがあり、入札の信頼性が損なわれた。私は議員として調査をしたかったが、議事録も録音も存在しなかった。議会の場で追及すれば入札結果自体が議事録だと開き直られた。先例から提案したいのは、情報公開の徹底はもちろん、入札制度設計も含め記録を残すルール、疑念を持たれない制度を踏まえて情報公開を考えてほしい。万が一疑念を持たれても正しさを証明できる制度化をしてはどうか。答え、情報公開の徹底については開かれた市政を実現するために不可欠であり、情報公開によって市政運営の透明性を確保する。情報公開によって市政運営の透明性を確保する。市民が不信感を抱くことのないよう、入札制度の透明性、公平性はもちろん、市政の理解と信頼を深め、制度設計に努める。産業廃棄物最終処分場について。問い、建設工事を行っている業者が多くのトラブルを起こしている。 1. 田んぼに土砂が流れ込んだ。 2. 工事看板を設置しなかった。 3. 民地に勝手に杭を打った。 4. 指導を着手届なく工事を行った。 5. 指導を地元に説明なく警察に届けなく勝手に通行止めにした。これだけではなく、多くの問題を次々と発生させ、住民は強い不安と怒りを持っている。違反行為に対し口頭ではなく書面で厳しい指導をするのはもちろん、窓口の一本化をすべきではないか。答え、トラブルについては今まで担当部署が個別に指導を行い改善してきた。住民の不安については県と連携して取り組む。窓口一本化については生活環境課とする。問い、県と市の連絡会議設置、住民と週1回の状況確認打ち合わせ、予告なしの業者への立ち入り等を求めてはどうか。答え、連絡会議等の設置は関係機関と協議の上実施する。写真、届けでなく通行止めにされた指導。写真終わり。佐々木武子議員。教育の先進地域へ向けた取り組みについて。問い、現状把握と教育力について問う。答え、学力定着状況、運動能力の現状値は小学校中学校とも全国平均を上回っている。教育力向上のために ICT を活用できる環境を加速させることとした。問い、国のギガスクール構想に基づく整備と学びの環境の充実について問う。答え、大型定時装置の導入、すべての児童生徒用の端末を小学校中学校に配置し、高速校内LAN工事の整備を完了した学校から授業での活用を開始する。10月中旬以降、教員にも一人一台の学習者用端末を貸与し、教員自身の習熟度を高めて授業での活用へ準備を整えていく。写真、児童生徒用端末での教員研修風景。写真終わり。市民の役に立つ市役所づくりについて。問い、 行政のデジタル化や ICT 活用による業務の効率化と働き方改革について問う。答え、業務のデジタル化による自動化技術を導入し、各業務の作業手順や可視化の見直しを行い、事務作業を自動化することで業務の効率化を進め、職員は定型業務から解放され、市民との対話時間を増やすなど、より付加価値のある業務にすることが可能になる。テレワーク環境構築事業は柔軟な働き方の実現に努める。反面、窓口業務などテレワークに適さない業務もあり、制度導入に際しては専門家のアドバイスをもらう。問い、各部署の役割分担と人員配置について問う。答え、市役所は57部署906人の常勤職員が勤務する組織であり、マンパワーを最大限に生かすために様々な職員と対話を重ね、各部署の役割分担を把握する中で、プロジェクトチームの活用なども視野に入れ、市役所がより一層市民の役に立つ組織として機能していくよう努めていく。問い、職員の市民に関わる姿や保育所の実体験、小単位における市政懇談会等、市長の決意を問う。答え、市民と膝を突き合わせ意見を伺い、市民も職員も納得感を持てる市政運営を実現していく。この他の質問事項、清掃工場と新不燃物処理工場の車両運行の安全対策について。亀山博道議員、所信表明の三原の発展について。問い、人口、にぎわい、消費、税収などすべてが縮小する局面において、4年先、8年先、12年先の我が町の発展とはどんなイメージか問う。答え、市民との対話、全世代の活躍、市の強みや持ち味の強化を通じて、住み続けたい、住んでよかったと市民が誇れる町、市外からも魅力的な町として選ばれる町、市民の満足度が上がり、人口減の流れが変わるというイメージだ。問い、市民の満足度が高くなることが発展であり、その手段として市民と膝を突き合わせる対話を通して納得感を持ってもらうという市民の中に子どもを含んでいるか問う。答え、まちづくりに子どもも含めた市民が参加し、応援する市民がいる環境が必要だ。写真、これから変わる三原内港。写真終わり。子育て支援教育の先進地へについて。問い、どんな教育の先進性を目指すのか問う。答え、多様な個性を持つ子どもたち一人一人、より分かりやすく子に合わせた、より理解しやすいさまざまな学びの場を提供する。そしてすべての児童生徒の学ぶ力、たくましく生き貢献できる力を伸ばす教育を行うことが教育先進地域である。児童生徒の ICT 技術の活用は、子どもが持っている力をこれまで以上に引き出す道具立てとしては、現在考えられる環境の中ではベストな選択肢である。問い、コンシェルジュ機能の高い教育で、一人残らずすべての子が十分にコンシェルジュを利用できたら、結果として学校生活は満足できるものになる。不登校0人、小学校1年生は全員ひらがなの読み書きと一桁の足し算引き算を習得。2年生は全員朗読が得意で掛け算九九を習得。中学1年生は全員英語が得意。 が実現するというような先進性を求めるのはどうか。答え、子どもに対してのコンシェルジュ機能についても情報収集をし、先進事例に学んでしっかりと検討をしていきたい。この他の質問事項、ユニセフ子どもの幸福度調査の結果について。田博樹議員、市長の所信表明について。問い、市長の掲げるビジョンは全市長とどこが違うのか。また全市政のカラー一掃を宣言されたが、各政策の方向性や基本方針などの変更を考えているのか。答え、ビジョンは大きく変わるものではない。またこれまでのすべての事業取り組みを否定し変更するものでもない。全市政のカラー一掃は、市政運営の取り組み姿勢が目指す情報公開や市民との対話重視、市民が納得感を得る姿勢とは違いがあり、市民と一体となったまちづくりができないことから変革する趣旨である。問い、重点項目の中で中心市街地の再生や歴史文化を生かした歩きたくなる街を目指した環境づくりを謳っているが、具体的な構想を問う。答え、これまでの計画を継承し、本町エリアから清良スクエア、そして内港エリアまで心地よい景観を作り、住む人、来た人が歩いてみたくなる街づくりを進める。問い、ハード面の整備だけでは不十分であり、エリアごとにテーマ性を持った街づくりが必要であるが、見解を問う。答え、テーマ性を持った観光振興や中心市街地の活性化に向け、関係団体と連携し検討していく。本市のシティプロモーション戦略について。問い、4月に広報戦略課が発足したが、ミッションとその取り組みを問う。答え、市内外に本市の魅力や情報を発信することを目的とし、情報発信を通じて市民の町への愛着や誇りを醸成すること、市外に向けて魅力的な町と知ってもらう認知度向上に取り組んでいる。問い、シティプロモーションは誰に対してどのような魅力をどのように売り込んでいくかを定義し取り組む必要があるが、検討状況を問う。答え、有限会社パルチザン代表で外部アドバイザーの山崎義行氏の助言や監修を受け、全体計画の策定、情報発信等の企画を若手職員を中心とした町内横断的なプロジェクトチームを設置して検討を進めているところである。写真、中心市街地の景観。写真終わり。
萩由美子議員、コロナ禍での学校生活について。問い、新型コロナウイルス感染症に対する不安の中で、学校は臨時休業、夏休み短縮など変則的な生活になった。教職員の業務量も増加している。感染対策及び人的措置について問う。答え、校内では1メートルを目安に間隔を取る。毎朝の検温、教室等の換気や手洗いの徹底等、各学校の状況に応じて対策を行っている。教職員の業務を補助するスクールサポートスタッフを年度当初の4校から増員し、19校に配置する。問い、就学援助を必要とする家庭は増えていないか問う。答え、就学援助は随時受け付けており、8月1日時点で 1225人認定。新型コロナ感染症下の影響で新たに必要とされる人数を90人と見込んでいる。文書配布、メール配信システムにより周知し、受付できるよう準備する。問い、学習者用情報端末の配布予定と対応を問う。答え、1月下旬以降、順次活用を開始する。発達段階に応じて、情報モラル教育を行う。写真、距離を取った学年集会。写真、終わり。被災者支援システムの活用について。問い、被災者支援システムは、阪神・淡路大震災を機に、西宮市が災害復旧と合わせて作った。被災者台帳、被災者証明書の発行、義援金の受付、避難所の管理、仮設住宅の管理等を行うシステムであり、それを汎用ウェブシステムとして進化、リニューアルして自治体に無償提供しているものである。これは特別定額給付金の支給や新型インフルエンザのワクチン接種申請等にも活用できる。近年も大雨、台風被害が全国的に多発しているが、被災者を迅速に支援し、手間と人手を少なくするため、このシステムを導入しておくことは必要ではないか、問う。答え、被災者支援を迅速かつ的確に行うことができる有効なシステムと考える。他業務においても活用可能となっており、導入事例等を参考にしながら活用に向けた検討を行っていく。この他の質問事項。人材版ふるさと納税制度について。安藤志穂議員。気候変動、地球温暖化対策について。問い、他自治体で取り組まれている気候非常事態宣言と2050年ゼロカーボンシティ、温室効果ガス実質排出ゼロの表明を本市も行うべきだと思うが、どうか。答え、環境基本計画の中間見直しを行う中で、他の自治体の事例を参考にし、県等と連携しながら、令和4年度をめどに検討する。問い、切羽詰まった課題だ。前倒しで検討できないか。答え、宣言を先行して行うのではなく、具体的な行動計画を伴った動きにしたい。県が設置許可した本郷町の民間参拝処分場について。問い、地域住民の不安をどのように把握し、払拭しようとしているのか。答え、市長が約束した現地視察を行い、継続的に地域住民の声を聞き、不安内容の把握に努める。市としてできることに対応する。県などと連絡会議の設置、現場巡視などを関係機関と協議の上実施する。問い、未来の三原の安全安心な生活を守るには、実施業者が環境対策、災害防止、安全対策などを確実に実施しなければならない。市はどのように取り組むのか。答え、環境汚染、災害を発生させないためには、設置申請書通りの施工が前提になる。事業者が地域住民の皆さんに丁寧に説明し、対話する場の設定が必要であり、市として場の設定に努める。問い、もしも違反があった場合に、指導や対応が確実にできるよう、産業廃棄物適正処理指導要項が必要ではないか。答え、先進的な市町の例を研究する。 問い、水源を守る市民共同の取り組みにつなげていくために、水源保全を市民と考える場を設けるべきだと思うが、どうか。答え、自然環境の保護として、三原市環境会議や各地域会議でそれぞれの実践活動がある。そういったことの一環として、水源を対象として話を聞く場を設定することも検討したい。写真、平成30年豪雨で土砂が流出した建設地。写真、終わり。この他の質問事項、市政への信頼回復と納得感醸成について、持続可能な開発目標、SDGs の推進について、